古い手紙。兄の要航されたのは明治17年8月で、船はフランス船メンサレー号というのです。ベルリンへ着かれたのは10月11日でした。出発後、家族の者はただ手紙の来るのばかりを待っていました。翌18年の正月にカードを送られた時の私と弟の喜びは非常なものでした。ついぞそうしたものは見かけませんでしたから。忙しかったでしょうに、よく手紙をくださいました。こちらからもたびたび出したものでした。ドイツ日記というのに、箇所至るということが、月に2、3回はきっと見えます。それが、体力中ずっと続いています。日記もよくつけていられました。その頃、千住に佐藤応挙という人がいられたのに、お兄様は詩を見ておもらいになって、親しくなさいました。学者として崇められても、もともと漢方のお医者でしたから、時代遅れで、質素なお暮らしでした。私が稽古に通った関住恵子さんともお付き合いなのです。その佐藤王が新年に私へくだすったお手紙があります。新規万祝、お歌意図おかしく、ご出世のほど見えはべる。過失返上。その後、お兄様よりお便りはありしや、いかが。あらばお聞かせくだされ。そのままに、千代の鏡と凍るなり。結びあまりし、今朝の薄らい。大君の、千代のたとえと、追いがつむ。心のねぜり、萌えやしつらん。など、思いそろまま、買い付けあげそうろ。慶の君にも、よろしくお伝えねぎあげ候。かしく。お君様、身元へ。現状。弟子、はばかりながら、お届けねぎあげ候。現状は、王の本名です。弟子というのは、恵子さんへのお便りでした。佐藤王の手紙も写して、ドイツへ送りました。2月7日のドイツ日記には、朝箇所至る、妹の歌に、として、こと国の、いかなる鳥の音を聞きて、立ち帰る春を君や知るらん、と書き留めてあります。前後しましたが、17年12月28日の日記に、佐藤玄長氏の書いたり、優等に一封書数行を寄せて泣くと題したり、開けばもみじ幾平か気丈に翻り、葉の上に題したる詩に、ただ知る君が報告万光抜き、泣いて天衆に対す一辺の秋の句ありきとしてあり、18年9月13日の下りにも、朝箇所またいたる、王教王の書に曰く、三章一画、いかにお忘らんと筆は取れど、書きやるすべもなく、心迷いぬるは、賢伝の情、片身に同じかるべし。まず、尊道も、平路も、無事なるはうれし。さて、本月1日、大洪水。K 堅固なる千住橋、並びに吾妻橋押し流し、ほか諸州の水彩など参上。子はおいおい新聞等にて御文に触れそうらわん。これを略す。さみだれに心乱るるふるさとを、よそに涼しき月や見る欄、など口に任せ候。まさゆき。御礼舞、このほどお歌は上達、漢字入りそろなり。書き山し、後進に譲る。努力加算、不戦。7月11日、応挙采配。研修研慶等価とあります。飛んで20年3月25日の下りに、応挙中風のこと。三回万里を隔てて、いたずらに心を痛ましむるのみとありますが、もうその頃は千住にお住まいではなかったでしょう。終わりのご様子は存じます。その頃、私は毎日遠路を学校通いで、学校以外のことは何も知りませんか。学校入学前にもらった別の人の次のような手紙があります。いよいよご機嫌よくお喜び申し上げそう。相変わらず来月19日納会愛催しそろまま、何とぞ何とぞおばば様ご同道にておいで願い上げそう。遠方ゆえおいでなくば、お歌にてもいただきたく、この段申し上げ候。すぐる頃、福場君にちょっとお目にかかり、お話聞きそろかん、ちとちと三八在宿にそろまま、お泊まりがけにても、おいで待ち上げ候。上場、肺がんの上申し入れ候。めでたくかしく、きみこぎみん。美佐子。これは松野と美佐子といって、大野貞子と並んで歌読みと言われていた人でした。人当たりの良い方で、福場氏ともお知り合いだったと見えな。色白の顔にお化粧をなすって、口紅の赤いのが目につきました。当時子供だった私にはあまり見かけないご様子なのでした。濃い黒髪がツヤツヤしていたことを覚えていますが、髪型はどんなでしたか、記憶にありません。人の噂では芸者だったとも言いますが、どうでしょうか。歌会などへいつも一緒に行ってくださる祖母も、あんなご様子の方ではねえと言っていました。それで、ただ一度伺っただけで学校へ行くようになってからは、ご無因に過ぎました。小金井へ縁づいてほど過ぎてからのことです。少し落ち着いて何かしてみたいと思うときに、兄が井上道康氏の紹介で、松並助行氏へ伺ってみようと申されました。井上氏は兄の親友、過去鶴戸氏と別婚なのでした。何でも、牛込見附からかなり行って、四谷見附のあたりのお堀端から、松の枝が往来へ差し出ているのが目につくあたりにお住まいだったと思います。痩せ型で少し前かがみの格好の静かなお年寄りでした。優しい奥様もいらっしゃいました。その頃、私は小さい子供を持っていましたので、清とおっしゃった日にも伺いかねるのでしたが、その頃下すったお手紙は大詩流というのでしょう。大変見事なものでした。御文ありがたく拝見。 この間はお初めてなるに、まことにご早々にて失敬いたし候。あとにて、地下からば、強いて止めても敷島の、道のことごと語らんものを、と申し候。お歌、いずれも面白く、この調子にてお進みなされ候らば、おいおい、良きお歌、数々、いで申すべく候。右、お返事まで。なお、来月の会には、必ず、おいで待ち入り候。昨日も、夫人方、よたりばかりにて、お噂いたし候。18日、助行き。7日には、お使えのよし。さてさて、残念なることにござ候。在宿のことは、忙しく、前より申し上げかね候。そのうちご近所へ参るついでござ候まん。その時参上申し受けたまわるべく候。また、ご主人様へもお目にかかり、面白きお話も受けたまわりたく候。右、お返事まで。12月5日、助行き。きみこ様。お名前はいつも万葉仮名で、判で押したようでした。手紙ではありませんが、小出つばらしの筆の跡も残っております。小出氏は時和会の歌の選者の一人です。元岩見浜田の藩士で、はじめ荒木寛歩に絵を学ばれましたが、武芸を好まれて、宝蔵院流の僧術の改伝を受けられたそうです。井上道康氏が小出氏とお心安かったのは、思考が同じだったからかもしれません。井上氏も棒をお使いになって、そのご秘蔵の棒に、磯の神という名をつけられたと聞きました。磯の神は、古の枕言葉です。小出氏の墨跡は、時和会の大英を見てくださったので、次のごとくです。春雨。春雨は降るとも見えず薄月の、匂う軒場に梅の花散る。この歌よろしけれど、あるいは類かあるべく、いささか陳腐の嫌いあり。川がすみ。薄月の空に匂いて川沿いの、柳をぐらく霞たなびく。船。魚釣りし人は帰りて柳かげ。つなげる船に、月のぼりきね。丸印の歌差し出し申すべく候。なお余白に。背景。このほどは御病人ありてお取り込みのよし。千万お察し申し上げ候。森様へもちょっとお尋ね申し上げたく候らえども、己も風などにて、ご部員申し訳なく候。すべて朱で書いてあります。宛名も宿所も皆朱なのです。こんなにして時和会へ出してくだすっても拙いのですから入選しません。あけぼの町の住まいの向かいに三つ栗源八氏が住んでいられ、その夫人三つ子さんも小出氏のお弟子で、この方はよく入選されるのでした。あけぼの町の家は、旧土井邸の跡で、杉の大木が二本あって、それが白山の上からも見えていました。昔、将軍が狩りに出て、野立てせられたとき、食後に箸を二本立てられたのが、 成長したのだなどと言われます。夜はフクロウのねぐらです。小出氏がどんなところかと言われたときにその話をしましたら、天狗の寄り合いに良い場所ですねと言われました。みつこさんにその話をしましたら、また先生の例の癖と笑われました。小出氏の亡くなられた時の兄の追悼の句があります。面白い親父と春の連れて行く。